説教をいたします。本日の福音書にはニコデモという人が登場します。ニコデモはファリサイ派に属するユダヤ人たちの議員でした。ユダヤの最高議会の議員である非常に地位の高い人物です。イエスの起こす奇跡に心を打たれていたニコデモは、ある夜、イエスのもとを訪れました。当時、ユダヤ社会の支配階級はイエスを敵対視していました。その支配階級に属するニコデモが個人的にイエスを訪問するのは極めてリスクが高いことであったと思わされます。自分の名誉を傷つけ、社会的地位を危うくするかもしれない行動だったと言えるでしょう。そのようなことをあえてしたニコデモには、彼なりのひたむきな求道心があったのだと思います。彼がどんなに高い社会的地位にあり、富に恵まれていたとしても、それでもなお満たされない何か、真理を求める気持ちを心の中に秘めていたのではないでしょうか。イエスの奇跡を通してニコデモはイエスのことを神のもとから来られた教師であると感服していました。しかしイエスはそんなニコデモに水を差すかのようなことを言いました。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。この言葉には奇跡を見て信じただけではいけないという意味が込められています。それはニコデモへの答えであると同時に、奇跡を見てイエスを信じた多くの人たち、奇跡ばかりを信奉する人々に対する答えでもあるのです。自分自身が何も変わらないまま奇跡だけを見ても神の国を見たことにはならない。神の国を見るには人は新たに生まれなければならない。新しく生まれたもの、新しくなった人間だけがイエスの奇跡を印として見ることができるのだというのです。この新たにとはギリシャ語では上から、神からという言葉を持つアノーセンという言葉が使われています。したがって、新たに生まれるとは、上から生まれる、神から生まれるということであり、霊的な再生のことを意味しています。ですがニコデモはイエスの言葉を理解できませんでした。ニコデモは新たに生まれるということをもう一度母親の胎内に入って生まれるように地上の生を再びやり直すという意味に取り違えます。はっきり言っておくとは原文のギリシャ語では、アーメン、アーメン、レゴーソイと発音します。三節にとどまらず、五節でもイエスは理解をしていないニコデモを根気強く諭すように、アーメン、アーメン、レゴーソイと繰り返し 言いました。そして誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできないというのです。水とは洗礼の水を指し、霊とは上から与えられる新しい命を指します。イエスはさらに言葉を続けます。肉から生まれたものは肉である、霊から生まれたものは霊である。肉というのはやがて死んで滅びていく単なる肉体の次元の存在である、ありのままの人間の在り方です。これに対して霊とは上から与えられる新しい命のことです。その肉と霊とがここでは水と油のように交わることのない対立的な人間の在り方として示されています。新たに生まれるというイエスの言葉の真意をニコデモが理解できなかったのは、イエスの霊の言葉を肉の言葉として受け止めたからだと言えるでしょう。故に二人の会話は全く噛み合わなかったのです。イエスは霊から生まれたものについて風に例えて説明します。実際に霊と風はどちらもギリシア語ではプネウマという同じ単語です。風は思いのままに吹くという言葉には霊から生まれたものの絶対的な軽やかさと自由な働きが表されています。それは肉から生まれたものの重たさ、不自由さとは全く異なるものです。生まれながらの私たち人間は肉から生まれたものです。しかし生きながらにして一度死んで生まれ変わるように、生きながら新たに生まれることによって肉から生まれたものが霊から生まれたものに変わることができるのです。天から下ってきたもの、すなわち人の子の他には天に昇ったものは誰もいない。この言葉に表されている人の子とはイエスご自身のことです。ここではキリストはまず天から下った、人間と同じところに立ったということが強調されています。人間と同じところに立ったイエスのみが人間のために天と地をつなぐものとなったのです。そしてモーセが荒れ野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければならない。モーセが荒れ野で蛇をあげたという話は民数記21章にあります。神のお告げによってモーセが青銅で作った炎の蛇を旗竿に掲げ、それを仰いだ人々は命を得たのです。蛇 蛇は人間を害するもの、罪や悪の象徴でもありました。しかし同時に、このモーセが作り、旗竿に掲げた聖堂の炎の蛇のように、癒しと救いのシンボルともなりました。この二面性が十字架の二面性とも通じるのでしょう。呪いと死の象徴であった十字架もまた、恵みと救いと命の十字架となったのです。本日の福音書では、ニコデモが夜にイエスのもとを訪れたことが記されています。ニコデモが夜にイエスのもとを訪れたことについては、様々な解釈がなされています。ニコデモがイエスのもとを訪れたのは、なぜ夜だったのでしょうか。本日の福音書に触れた私の心に、夜の暗闇に紛れて、イエスに会いに行ったニコデモの情景が浮かんできました。その夜の暗闇は、ニコデモ自身の何か不足感のある心の状態を表しているように思います。夜の暗闇に紛れながら、心の内にイエスと会うことへの希望の灯火を持って、ニコデモはイエスのもとに足を運んだのではないでしょうか。叙情的、幻想的、神秘的な雰囲気が流れ、心に聖霊の風が吹き込んでくるような本日の福音書では、イエスとニコデモの話は噛み合わないながらも、そこにはイエスとニコデモの深い心の交流がなされていたことを感じます。ニコデモはイエスから招かれていたのです。モーセが荒れ野で蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない。あげるとは、キリストが十字架上にあげられることを意味しています。イエスが十字架にかけられたとき、その十字架は地に深く突き立てられ、この地上に深く根ざしました。そしてイエス・キリストによって恵みと救いと命のシンボルとなった十字架は、教会に掲げられる十字架のように地にはついていない、宙に浮いたような天上的な十字架となりました。心の重荷や肉である自分の体の重たさ、不調を感じて辛い時は、天上のキリストの十字架を心の内に思い浮かべ、仰ぎ見てください。その天上のキリストの十字架は、あなたの心の重荷や、あなたの背負う十字架を軽くしてくれるでしょう。私が地上のことを話しても信じないとすれば、天上のことを話したところでどうして信じるだろう。イエス・キリストは天と地をつなぎ、私たちの罪を許し、私たちに永遠の命を与えてくださるために、この地上で十字架にかかりました。憐れみ深く慈愛に満ちたイエス・キリストの御名を通して祈りましょう。 説教を終わります。